で、今朝は聖書と説教との関係について少し見たいと思います。聖書は聖書のみではなく、その解き明かしである説教を必要とする、このことを前回学びました。聖書が説教を必要とする理由は何かということであります。で、聖書そのものはもう完結しています。旧約新約の66巻の聖書で、聖書を聖典として定めた会議は、旧約をそう定めたのは紀元後90年の教会会議で、新約を聖典として27巻を定めたのが紀元後150年頃の会議と言われて、そこからもう66巻から、新しい文書が加えられたり、そこから、除かれたり、そういうことはもうありません。世の終わりまで66巻の聖書があり続けるわけです。で、そのように聖書そのものは完結していましても、救いの歴史はなお進展していきます。終わりの日に向けて進展していくわけです。で、ペンテコステ聖霊降臨日以後、聖霊なる御神は聖書を用いて救いの御業を遂行していかれます。地上に神の国の祝福を押し広げていかれます。この聖霊のお働きはイエス・キリストの御業をあらゆる時代あらゆる場所において適用していかれることです。イエス・キリストの御業そのものはただ一度特定の時代特定の場所でなされたわけですが、聖霊はあらゆる時代あらゆる場所に生きる聖徒たちが十字架に死んでよみがえられたキリストと今ここで出会い、また今ここでキリストの命に生かされる、そういう祝福をもたらすことのためにお働きになり、また今もお働きくださるわけです。で、聖書の解き明かしである説教もこの聖霊の今ここでというお働きと関わるものです。で、聖書そのものは時代と場所に制約されているわけです。つまり66巻、旧約から新約までの長い歴史の中で聖書は記されていきましたけれども、しかしそれは古代のユダヤ世界、2000年前のエルサレム、そうしたところで語られた言葉であります。一方で私たちはこの21世紀の日本に生きています。つまりもう聖書が完結した聖書の時代とこの21世紀の日本、ここに時代、時間的なまた空間的な隔たりがあるわけです。説教はそれを埋める技と言えます。つまり聖霊の導きの中でその時間的な空間的な隔たりを埋めて、2000年前のイスラエルにおいて語られた神の言葉を今この時代に生きて語られる神の言葉として解き明かす、これが説教の技です。昔語られた神の言葉を今生ける神の言葉となしてくださる、その聖霊の働きに忠実に使える、それが説教の技です。で、私が説教新学生の時に説教学という時間がありました。で、その授業を担当しておられた先生からお聞きした興味深いお話を覚えています。それはどういうお話であったかと言いますと、今ここに教理的な正しさにおいて問題がない説教がある、この教理的に問題がない説教を例えばテープに録音して、いくつかの教会の礼拝で用いたとしたら、その説教は有効であるかどうか。今はですね、無牧の教会が増えていて、説教をテープで聞いて礼拝を守るということをせざるを得ない教会も あるということもお聞きしていますけれども、原則として答えは、そうしたテープによる説教は、有効とは言えないのではないか、有効では言えないとまでは言わないけれども、十分であるとも言い切れないのではないか。そのように先生はおっしゃいました。それはなぜかというと、A という教会と B という教会があります。その A 教会と B 教会は 歴史も教会のカラーも異なります。当面している課題も異なります。なぜなら聖霊はその2つの教会の歩みをそれぞれ独自の歩みとして導いておられるからです。どちらの教会をもそれぞれの仕方で生かしておられるからです。そして A 教会には C という説教者が立てられ、 B 教会には D という説教者が立てられている。で、説教者もそれぞれの教会員とともに主の日の礼拝を捧げ、6日間の日々も教会員たちとともに日常を生きている。で、それぞれの教会に与えられている喜びも悲しみも苦悩も戦いも共に分かち合っている、まあ、そういう仕方で聖霊に生かされているのであるとすれば、仮に2つの教会で同じ聖書箇所が、まあ、テープに取られて説教されたとしても、テープに取られて同じということではなくて、それぞれの教会でそれぞれの説教者が語る説教は全く同じものにはならないのではないかと思われるからだ。これが答えでありました。つまり聖霊はそれぞれの説教の技を通して、それぞれの教会の歩みをそれぞれの教会の歩みとして生かして、歩ませて用いてくださる中で、神の言葉に生きる恵みをそれぞれにお与えくださる、そこに説教がなされることの意味があるということであると思います。祈ります。主なる神様、御言葉とその解き明かしの技を通して、今ここで生けるキリストと出会うことの恵みを豊かに与えてください。主の御名によって祈ります。アーメン。祈ります。チョロシー型は生産の